花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
3-1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、はい、10月も半ばですが、
はい、
先日ね、杉山浩一先生がお亡くなりになったというニュースがあってですね、
びっくりしましたね。
本当に90歳かな、
そうですね。
もうドラクエ12の作曲を、まあ、全部終えられたのかなとかはちょっと分かんないんですけど、
そうですね、どうなのかはあれですけど、
あれが最後の作品になったということで、
いや
本当に、
ね、まあ、そうですね、
もう感謝しかないですよね。
久々に声出したもん、
あ、そうそう、俺も
え
マジでって言ったね。
そう、ね、声出ちゃって思わずさ、と思って。でもまあまあ本当になんかありがとうございましたしかないなと思って、
本当にもうね、ドラクエの、まあもちろんドラクエ以前からこう活躍されていて、はい、で我々世代は本当ドラクエでこうね、音楽に、杉山先生の音楽に触れて、
そうです、なんか小学校の運動会の入試、この行進曲、全員がそれに合わせて入ってくるんだけど、
はいはい、
その時とかずっとドラクエだったんですよ。だからもう、ずっともう小1からずっとドラクエ、
なるほどね、
だったし、初めて買った CD のアルバムが、ドラクエ3だったの。
ああ、そうなんだね、じゃあやっぱり我々世代にとっては本当にもう大、
ちょっと影響力がね、大きい、
大恩人ですから。
そうそう、大恩人ですよ、
なので本当にありがとうございましたっていうとこと、その偉大な、はい、作曲家の功績を我々はこう語り継いでいくっていう、ことがあるのかなって思っています。
はい、
花井さんは最近はいかがですか？
あ、最近ですね、ちょっとファミキョにいただいた、ハッシュタグファミキョにいただいたものでですね、有馬高臣さんから、最近バグネーが無から水槽を作る過程を見て、スーパーファミコンのアクトレイザーのクリエーションモードを思い出しました。いろんな予期せぬこともありますね。無事に平和な水槽世界を作ってくださいという いただいたんですけど、ですね、その、ちょうど1ヶ月、立ち上げて1ヶ月なんですけど、突然エビが、2匹いたんですね、ちっちゃいエビと大きいエビで、大ちゃん、小ちゃんっていう名前つけてて、
はいはいはい、
大ちゃんが普通にこう水の温度も大丈夫だし、塩分も測って全然バッチリだったんです。でご飯食べてるのも見てて、でそっから2時間後に急にブワーって暴れ出して、こう見たことない、なんか暴れとかね、狂ったみたいになって、なんかね、なんかドラゴンボールの、超浸水飲んだ悟空みたいな感じで、すごいのよ。だからもう 目で追うのがやっとみたいな動きになって、見たことない速さで動いて、ってなって、そしたらそのまんまなんかこうひっくり返っちゃって、で何度かこう体勢をね、こう戻そうと頑張ってたんだけど、なくなっちゃったのよ、
ね。あらま、
そうなので、意味が分からなくて、でもしかしたらアンモニア、アンモニアの量が増えてるのかもしれないなと思って、
はい、
それがもう一番魚にとって毒なんですけど、でもなーと思って、でもこうリトマス試験紙みたいなのが売ってるんですよ、一気に5種類の水質が調べれるってい う,
ほ う, ほ う, ほう、
細かくなんとか亜硝酸とか、なんとか酸とかこういろいろあるのよね、そうで、こうやって調べたら、もう全部なんていう の, 規定値なわけですよ。なんかバッチリなわけ、で、水質やっぱり抜群だなと思って、で結局何か原因はまだ分かってなくて、そしたらさ、なんか夜中にね、降って目が覚めてさ、3時半ぐらい朝、
はいはいはい、
で水槽をね、もう一匹残ったねエビがちょっと心配だから、こうスッと見たらさ、めちゃくちゃでかいウミケムシがニョロって出てて、岩から。
ウミケムシ、
ウミケムシっていうのがいいので、もうケムシと一緒です。なんかゲジゲジ、なんだろうな、そう、 あの、はい、もう 毛が生えたミミズみたいなのがいて、うんうん、ゴカイみたいな、またゴカイと同じ種類なんですけど、
うん、
で、えっと思って電気つけたらシュルシュルシュルって岩の中入っていったんですよ、うん、うえと思って、うん、いやもうなんかね10センチぐらいあったと思う、
うん、
それがずっとそのライブロックっていうのを入れなきゃいけないんだけど、生きてる岩、
うんうん、
それに、まあ、いろんなものがくっついてるんですけど、
うん、
それずっと いたんだと思って1ヶ月
あ、
うん、超でかいやつ買ってたじゃんと思って、
うん、
うわーと思って、で、まあ、一応昨日そっかも寝れなくて調べてさ、
うんうん、
でも一応それはねなんかあの液中というか、
あ、
まあ、見た目は気持ち悪いんですけど、
うんうん、
まあ、あまりに増えすぎたらちょっと生態系が崩れるかもしれないんだけど、
うん、
まあ、一応水槽の掃除をしてくれるわけよ、そう食べかすとか、
うーん、
で夜勤の人らしいのね、
あ、夜、
そうちょっとコミュニケーションベタで、
うん、
人の声とか聞こえたら隠れちゃうし、
あ、
電気つけられると隠れちゃうんだけど、
うん、
こっそり夜中出てきて、
うん、
その下に引いてある砂の中とか潜ってこう食べ残しとか食べたりとか、
はいはいはい、
死んだ魚とかだったら、
うん、
もう多分あの一晩とかで結構ちっちゃめだったら骨にするぐらい結構食うらしいんだけど、
うん、
でまあ生きているものは基本襲わないと、
うんうん、
だけどちょっと水槽のレイアウトを変えたいなと思って岩を刈って持つとするじゃん、
うん、
そしたら手にバーってあのトゲが刺さるんだって、そう、それがねすごく柔らかい毛だから、
うん、
手をこう擦ったりすると折れちゃって、うん、中に入ったままになっちゃうから、
あ、
そう、それだからこう水でまあこう擦らず流して、
うん、
テープでペタペタペタってこう抜いてくださいって書いてあって、
うん、
でまあ腫れるんだけど、
うん、
まあまりにも痛みが強い場合は病院に行ってくださいみたいな感じで、
あ、はいはいはいはいはい、はい、
普通に岩触ってたわと思って、
うん、
そうなのよ。でもまあそれと関係あんのかと思ったらそうでもないらしくて、
うん、
それに刺されてびっくりしたのかなと思ったらそうでもなくて、また謎なんだけど、
謎だね、
なんかそうなの、突然現れたの、と思ってめっちゃでかいやついるし、ずっと飼ってたんだこいつもと思って、
うん、
まあでもしょうがないんで、まあ、名前をつけて、
あ、そのウミケムシに、
ウミケムシに名前つけるしかない、まあ、駆除もできる、まあ、駆除してもいいんだけど、
うん、
ピンセットで抜こうとしてもちぎれちゃうから、
あ、
なんかあの罠を仕掛けて、
うん、
ちょっと遠いとこになんかペットボトルの中とかに餌入れといて、その中にシュルシュルって入っていたところをペットボトルごと出すみたいな、で水につけたらもう なんかすぐ死ぬって書いてあって、あ、
海水でしか生きられないのか、
そう、海水でしか生きられないらしくて、
うん、
まあ、そういうのもある、なんかで大量発生するとやっぱちょっと気持ち悪いし、
うん、
ややこいんで、
うんうん、
っていう感じらしくて、なんかそんなこととか起こったりとかして、マジであのアクトレイザーやってます
なるほど、
うん、
じゃあ引き続き、
そうなんですよ、まあ海を作るってやっぱ大変なんで、
そうだね、
とりあえずまあ大ちゃんの死を乗り越え、
うん、
あの良い海を作れるように頑張っていきたいと思っております。そんな昨今です。
あ
な昨今、
いやだって火の鳥のさ、
うんうん、
何編だっけあれ、なんか一人だけ生き残ってさ、
うん、
で地球もう一回作り直すみたいな話あんだけど、
おうおう、
未来編かな、
お、
一回全部核戦争みたいので、
はいはい、
人類が滅んじゃったんだけど、
うんうんうん、
一人だけ火の鳥のに血を飲まされてさ、
お、
生き残ったやつマサトってやつが一人で生きて、
おうおう、
でもう一回その
海なんで一人だけ
なんかその火の鳥に選ばれちゃってさ、
選ばれちゃったんだ、
あなたはもう一
人でどうにかしろって、
あなたはもう死ねませんとか言われて、
う
ん、で一人でその海からもう一回アメーバから作り直してやるんだけど、途中でなんか変な方向に進化しちゃって、うん、
あ、
ナメクジが、うん、あの知性を持った文明になっちゃって、
うん、
なんだけどそのナメクジ同士もまた核戦争みたいなので滅んで、
うん、
でその後もう一周目でようやくまた人間の やつが来てっていうのをそのマサトってやつが一人でやるんだけど、
うん、
そんぐらい大変ですよ多分。
いやもうそんぐらい大変だよ。もういきなりだって海ケムシ現れたから、うん、
あれ
めちゃくちゃでかいやつ。いやめっちゃでかいってか全部の姿見てないけど、ちょっと一部しか出てないんだけど、うん、すごいでかいっていうのは分かった。
なのでちょっとくじけずに、
うん、そうなんですよ。なめくじ本当にあのファミコンみたいな世界になってもさ、
うん、
頑張るわ。
そうだね、
うん、
引き続き、
はい、
報告を待ちとります。
はい、
そしてじゃあメッセージいってみましょうかね。
はい、
ゆるふわいがぐり頭さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだほとんどのゲーム作品にボイスが実装されていない時代にもこのキャラにはこの声優さんの声的な妄想遊びはあったんですかね、うんうんうん、と、
うん、
あったとしたらドット絵で描かれたキャラではなく箱や説明書のイラストからだったのかなということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
全然バリバリありましたね。
あるある、うん、もうだってゲームだけじゃなくって漫画、
そうだね、うん、
ジャンプとか読んでても全部自分の中で、
うん、
あの声はこんな感じかな、ね、みたいな想像してたし、
う
ん、
はいはいはいはい、
全部してたね、
うん、いやだってさ、うん、今大の大冒険があの、
うんうん、
こう前のアニメの後を今やってるじゃないですか。
はいはい、やってる新しいの、
うん、であのラーハルトっていうさその、
うんうん、
竜騎手の一人陸戦記ラーハルトさ、うん、まあ、石田明さんが今回のアニメ声やってんだけど、
うんうん、
なんか俺勝手にさもう勝手に緑川ひかるさんだって俺の中で決めてて、うん、あ緑川ひかるじゃないんだと思って、あ違う違う、これ俺の中の設定だったと思って、
そうそう、あれ変わったのかな途中で、
うん、あやっぱ変わったのかと思って、いや違うこれいや前回のアニメそこまで言ってないからこれ俺の設定だったと思って、
完全に俺のやつじゃん、
俺キャスティングだったと思
って、あ違えわって、俺の中の
オーディションで分かってたんだけど、俺の中のやつだったこれと思ってあとあのファイアーエンブレムとかさ、
うん、
スーファミ版もちろんボイスなんかないけど、
うんうん、
キャラがいっぱい出てくるからさ、
うん、
もうやりながら勝手にこう自分でキャスティングしてんだけどさ、
うん、
あのね井上和彦が足りないっていう、
も
う
あーちょっといっぱい
出すぎ て、
いっぱい欲しい、
どれも井上和彦さんにしたいっていう
足りない、
井上和彦不足が起きる、
あー何役ぐらいいけるかなみたいな、うん、こう
だからあの、
は
あ、なんだっけな、ねあれはな何ああれだあのうん、ねファイアーエンブレム外伝の
はいはい、
リメイクで、
うん、
井上和彦さんがキャスティングされてる、うん、ジークってキャラがいるんですよ、
うんうん、
でそれはあの初代ファイアーエンブレムで出てたカミューっていうキャラが、
うん、
初代だと死んじゃったと思われたんだけど、
うん、
仲間になりそうでならないイケメンキャラだったのね、
うんうんうん、
で当時からこれはもう井上和彦さんしかいないなって俺は勝手に思ってたんだけど、
うん、
でそのキャラが外伝で、
うん、
その神っぽいキャラが出てきて、
で、はいはいはい、
戦いで記憶を失ってこの大陸に流れ着いたみたいなキャラなんだよね、
うんうんうん、
どう見ても神なんだけど、
うん、
これは井上和彦さんだろうなってもう思い続けて早20年ぐらい経って、そのDS 3DS のファイアーエンブレム外伝のリメイク、
はい、
でようやくジークのキャラボイスが井上和彦さんになって、うん、あようやく俺キャストがこうお時代が俺に追いついたかと、
当たることあるんだ
あるんだよ、あだよねっていう俺も20年前かそう思ってたけどっていう
生まれた子が20歳になったと
あそうだよねやっぱりねっていう、
すごいじゃん、あはいはいって、
うん、合ってる合ってる合ってるって
合ってる知ってるそれ
っていうことがありましたね、
あるんだ、
ありますよ、
うわ
だからね、あの全然ありましたよ昔から、
なるほどね、
うん、そして次バックラ358さん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ダグラムの、
はいはい、
監督高橋監督生出演太陽の牙ダグラム真実は見えるか配信のアーカイブ配信があるので、ほうほうほう期間限定なのでお早めにということ、うん、あまだ見れますね、
結構あれなんだよね昔のアニメ、そうそうそう、なんか前回さその笑うセールスマンの話したけど、
はいはいはいはい、
結構そのさプロゴルファー猿とかさ、
うんうんうん、
ちょっと藤子不二雄 結構熱いっていう話を、うんうん、ね、リプでいただいたね。
うん。いや、
そうそうそう。
そうですね。うん。
充実してるっていうので、うん、なんか昔のアニメ結構見れるんだと思って。
そうだね。
うん。
いや、俺昨日さ、サンライズチャンネルでさ、
はいはい。
ね、ドラグナーの第1話見たんですよ。気候戦記ドラグナーかな、
うんうん、
もう、ダブルゼータの後で始まったやつで、
うん、
ダブルゼータって最初すごい、ゼータ、の最後が本当にうつ展開だったんで、
うん、
ダブルゼータの最初ってすげえバカみたいに明るかったんだけど、
うん、
人気がなくてその後半シリアスになったんだよね、うん、でまたちょっとうつっぽくなっちゃったんで、
はいはいはい、
ドラグナーはめちゃめちゃ人が死なないような感じのにしようってことになったらしく、
うん、
トップガンってあるじゃん、あの映画の、
うん、
ああいう感じのノリで、ちょっとイケてる感じの、
はいはいはいはい、
3人組がご機嫌なナンバーに乗せてロボットに乗るアニメなんだけどさ
明るいね、
明るい、
うん、イケてる、うん、イケイケなやつが
いや、うん、見たんだけど面白いね。菊池雅美さんが主役かな、
うん、
ケーンっていうやつで3人組で、あとあと大塚芳忠さんと、うんうん、堀内健優さんかな、その3人組が3機のロボットに乗るんだけどさ、
うん、
もう乗ってそのドラグナーに乗ってなんかまた偶然そのパイロットになっちゃう系の話なんだけど、
うんうんうん、
で乗ってそのディスクみたいなのセットしてで、
うん、
ピーンって起動して AI のなんか女性ボイスの AI、うん、クララとかいうのが起動して、
う
ん、でなんかパイロット認識しますって言って、私は AI のクララです、うん、おーじゃあクララちゃん可愛い子ちゃん頼むぜみたいな感じのそういうノリ
ああ
いいなこういうのいい、ね、頼むぜ可愛い子ちゃんっていういい、ね、ドラグナーは結構面白いなと思って、
うんうん、
結構だから昔のやついっぱいやってます ね
チェックしなきゃと思って、
うん、いやー、ゼータガンダムもね、なんか、ガンダムチャンネルっていうやつで、また1話から始まったみたいで。1話見てさ、やっぱり、うん、なんかね、面白いね。クワトロ対、やっぱいいね、その。
いいよ。
最後なんかさ、コロニー偵察に行って戻ってきた後に、
うん。
アーガマって戦艦に、コロニーになんか、うん、メガ粒子砲撃たせるシーンがあるんだけど、
うんうん。
アーガムに動いてもらうかって言ってその戦艦がメガ粒子砲撃ってコロニーにバーンってこうビーム砲を浴びせるんだけど、
うん、
そのビームがコロニーに向かって伸びていくのを見ながら砲ってその砲って何どういう意味あんたが撃てって言ってそれでコロニーに当たろうとしてんだけど砲ってなんだ
どういう感情
どういう心境なのほう
それちょっと国語で出てきたらむずいな。
わかんない。この時のクワトロ隊の気持ちを答えなさい。
気持ちを答えよって。
わかんないよね。
わかんない。
ほうっていう。いや、お前が打たせたんだよねって。なんだよ、ほうって。
やべえ。
いやー、クワトロ隊やべえなと思って。で、なんか、コロリに侵入して、
うん、
その宇宙空間との境目のとこでスペース宇宙服着て作業してる、
うんうん、
作業員が2人ぐらいいて、
うん、
でもまあ殺すには忍びないからなんかネバネバする鳥持ちみたいのでさ、
うん、
モビルスーツの指から出るんだけどでバーンって打ってなんか壁にベタって貼り付けになって、
うんうん、
で酸素があるうちに見つけてもらうのだな、みたいな感じで。いやいや、それはそれでひどくないっていう。見つけてもらえなかったらダメじゃんっていう。
なあ、怖いじゃん。だからそれも嫌だわ。
なんかね、すごい面白いクワトロ隊が。
やばい。
1話から飛ばしまくってて。
1話から飛ばしまくる。
めちゃめちゃ面白い。
全開じゃん。
うん、いやー。あと、カミーユもね、やばいね。
ああね。
1話から、なんか、空手部みたいのに入ってて、部活で。
うん、うん。
なんか、それをサボって、
うん。
なんか、 スペースコロニーに入ってきたブライトが、その入ってきた船を見に行こうとして、
うんうん、
部活の練習をサボるところから始まるんだけど、
うん、
でその空手部の主将にさ、その、
うん、
エスケープするところを見つかって、
うんうん、
いきなりぶん殴られるんだよね。投げられるのか、それをなんか受け身取って、で逃げていくんだけど、
うん、
でカミユが首相に貴様って殴られて、
うん、
病欠ですって言って元気よく走っていくっていう
やばい
こいつやべえ、病欠です、
こいつやべえ
元気よく走っていくっていう
やべえやつだと思ったけど、
やべえよこいつ、
ここ心のってことかな。
なんかね。で、ファーがついてきて一緒に行くんだけどさ。
うん、
で、その、なんか、列車みたいに乗ってる時に髪が爪を噛む癖をしてさ。
うん、
その癖やめなさい、髪言って、こう、ファーが1話で言ってんだけど。
うん、
でそれ後の方でそのことが出てくるね、この伏線が。
はい。はいはいはい。
フォーと会った時に、
うん、
なんかカミユがそのことをなんか急に問わず語りで語り出して、幼馴染の女の子が 言うんだよ俺に、カミユ、うん、爪を噛む癖をやめなさい、カミユその癖やめなさいって幼馴染の女の子が俺に言うんだよって言って、うん、俺は何を言ってるんだって本当にお前何言ってんだってっていう伏線が実は第一話で爪噛んでファーが注意してるのが、あ、ここで言ってたのかと思って、
マジ本当ちょっと顔が良くなかったらマジでムカつくわ、
やばいよ。しかも髪なんだ男かっていうのもさ、
そう
ジェリーと結構遠くで言ってんだよね、
うん、
よく聞こえたなって思うしでいきなりぶん殴りに行くっていう、
そうそうそう、いきなりだよね、
うん、
カットくる、
うん
うん、
男に向かってなんだないだろうって、いやそうだけどさ、うん、っていう、だから
キレる、
カミーユっていうのもファーがずっと言ってんだよ、会った時から、カミーユカミーユねえカミーユだ、うるさいな、俺の名前がカミーユだっていうことがみんなに分かってしまうだろうみたいな、 あなたがカミーユだってことなんてみんな知ってるわよみたいなのがあるんだけどさ、
お
なんかこいつ大丈夫かっていう、
やばいよね、
1話からやっぱねカミーユやべえなこいつっていう、とんがってんなっていうのはわかる、
うんうん、
いやなのでゼータも今1話からガンダムチャンネルで始まってるので、
今見たらなんかいろいろと、
そうね、
なんかまた感じ方が違うかもしれん、うん、
そうだね、うん、
うん、
じゃあ、あと今日おメールもありますのでご紹介しますと、
あ、はい、
ガロードさんありがとうございます、先日斉藤孝雄先生が、急逝なされました、お亡くなりになりました、
うんうん、
で私の唯一継続して愛読しているゴルゴ13の続きが読めなくなってしまいました。我々も年を取るように先生方も年を召していき、こんなことも増えるのでしょうね、寂しい限りですと、
うん、
お二人のゴルゴ13の思い出をお聞かせくださいということで、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
まあ、ゴルゴって言えばやっぱファミコンのあれですかね、
あれだよね、
うん、スタートボタン押すと
2作黄昏の
なんか、うん、スタートボタン押すと歌が流れるやつね、
はいはいはいはい、
で敵を攻撃すると爆発するっていう、
うん、
これは何なんだ敵はっていう、ロボットなのかっていう謎の
人造人間なのか
って、うん、
お
あのゲームがやっぱ一番
そうね
謎すぎて、
私読んでなかったから、
うん、
読んでないけどみんな知ってるっていう、うん、
またセガのね SG1000 のゴルゴ13あるんですけど、うん、
はいはいはい、
超地味なんだよね、うん、列車が走ってて、
うん、
その窓を狙撃して、
うんうん、
その窓の向こう側に囚われてる人を助けるってゲームなんだけど、
え、アクション、
まあ、シューティングかな、な
んだ、ね、シューティングなんだ、うん、
ひたすら窓を撃つだけのゲームなのパリンパリンパリンって言って、
うわ、
で人が逃げていくのを見るっていう、
うん、
でたまにヘリかなんかが迫ってくるんでそれを攻撃してみたいな、
なるほど、
でも基本的には電車の窓をパリンパリンって打ってくっていう、うん、超地味なゲーム
いやそれすごいな、
うん、
一切ゲーム内には出てこない。
確かタイトル画面ぐらい出てたかな。
お
ひたすらパリンパリンって打っていくっていう狙撃する地味な
ゲームが、
あるんですよ。
なんかその都市伝説でさ、うん、最終話はもう金庫の中にしまってある説みたいなのがあってさ、
はいはいはいはい、
それがいよいよ本当かどうかがこう分かるのかな、出すのかな。でもそれって
それを、
うん、でもなんかたまにさ、なんかミュージシャンとか亡くなった後にさ出てきたやつですみたいなのでさ、
ある、ね、うん、
そう、なんかそれは、ね、本人が良しとしてるのかっていうさところもあるんだけど、あ、
出して良かったのかっていう。
そうそうそう、それさ出したくないからさ、 出してなかったやつをこう見つけてきましたみたいなさ、
うん、
幻のみたいな、
うん、ボツにしたかったやつなんじゃねえのっていう。
そうそうそう、だからたまにあるんだけど、うん、なんかまあでもまあ最終回はなんかその金庫の中にみたいなのは聞いたことがあるけど、なんだろう、トリビアの泉とかでやってたのかな、なんかそんなんだった気する。本当だった気がするんだけど、
金庫の中に入ってる最終回を取りに行った人をゴルゴが狙撃するみたいなさ、うん、
ちょっと
メタな感じの最終回かもね。
あ、そうかも、
うん、
うん、
それだったらなんか夢があるって変だけど、
夢がある。
その取りに行った人はね、うん、読者のあのモチーフだと思うんで、うん、ちょっとあれですけど、うんうんうんうん、これでなんか永遠になったみたいな感じでさ終わるとかね、
うんうん、ああ、
いやーちょっとどうなるか分かんないですけどね。
そうそう、
うん、まあ、やっぱりいろいろね、そういう特に長く続いてるやつは、
うん、
未完のまま終わってしまうものも、うんうん、まあそれこそベルセルクもそうだし
多いよね、
うん、あと、うん、グインサーガとかもそうだし、
うんうん、
だから完結していることがむしろ素晴らしいの、奇跡なんじゃない
の。そうだよね、あの長編で完結するのはすごいよ、
うん、
まあ、ね、あ、そうか、だからワンピースも最後はもうなんか決めてるだけかな。
あ、な
んかそんな感じだったと思うんで、
うん、
だからコナンとかさ、
ね、そうね、
そう、終わりそうで終わらないじゃん、なんか、うん、また人気のキャラクター出てきちゃったみたいな、
なので
終わらせられないなっていう、
ね、皆さん本当にあるうちに、うん、こう読んでおく。
そうなんですよ。そうだね。だからエヴァンゲリオンがね、本当に。
そうですよ。
まさか完結するなんか思ってないからさ。うん、
ね
え。うん、ずっとなんかおめでとうみたいな感じの世界なのかなって思ってたからさ。うん、あ、完結するんだ、
ね。あれは本当にありがたいね。うん、
ね、わーって思った。あれ去年だっけ？今年？去年？
今年じゃない。
あれ今年だっけ？
うん。なんかもうその辺も分かんなくなってるけど。
そうなのよ。
うん。
ね、えだからそれがやっぱすごいね、
うん、
うん、
なので皆さん本当に今ある作品は今あるうちに、
そうね、
こう応援して、
うん、
行くのがいいと思いますので、
はい、
というところでいいお時間になりましたので、この辺りで締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ